はい、皆さんどうもこんにちは、桐野都です。桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法第98回目をお送りします。さて今日は2023年7月1日土曜日、 F1 はオーストリアグランプリの週末を迎えてますね。前回の F1 ログが6月の17でしたか、カナダグランプリの週末でしたね。ただカナダは時差の都合で、早朝にね放送がありましたので、この番組的にはカナダの話はカバーできてなかったんですかね。なので今日カナダの話もしていくっていう感じになりますね。で、今やってるオーストリアグランプリですけど、さっき予選を見ました。今日の0時にやったんですかね、土曜日の0時日本では開催されたやつ、これをまあ録画で見ましたが、トラックリミットめちゃめちゃ取られてましたね。ちょっとびっくりしたんで、思わずニュースで何回トラックリミットあったんだろうと思ってちょっと探しちゃったんですけど、こちらモータースポーツ .com の2023年7月1日の記事です。ポールポジションフェルスタッペン、47回も記録されたトラックリミット違反に素人みたいに見えてしまうと苦言。白線の内側に残れって言うけど、じゃあやってみてよっていうですねそんな見出しの、記事が上がってまして、今回の予選では47回ですね、全員合わせて47回のトラックリミット違反があったと。特にターン9からターン10の高速で通過するセクションで、ほとんどのドライバーが外側の縁石を目いっぱい使うんだそうですが、まあ、使ってましたね。そこで、まあ、タイヤが出ちゃうっていうね、そういうことが、まあ、起きてたということなんですよね。4輪全部出たらダメなんでしたっけね。で、まあ、これで47回取られて、フェルスタッペンによると、今日の予選はとてもバカバカしく見えたのではないかと。で、もちろん白線の内側を走ればいいと、まあ、言われればそうだけど、そんなに簡単なんだったらこの車に乗せてあげるからやってみてよと言いたいというですね、これ切れてるんですかね、なんかね非常に難しいんだということを、フェルスタッペンが言ってますね。どうなんでしょうか。まあちょっとね、ラップタイムがね出たものが消えるっていうのはちょっと見てる側にもあんまり良くないですよね。なんかねこうリーダーボードでねバッと例えば8位に出たけど、まあちょっと数秒の後にねそれが消えてなんかこう下の方に落ちちゃうとか、ちょっとね分かりにくいっていうのもありますけど、まあとはいえね、まあしょうがないですよね。なんかまあ、テニスとかでもそうですけど、ラインを出たっていうのもコンピューターでその場で判断してのビーってね、ラインの内側か外側かっていうのをなんか瞬時に判断する、しかも人間じゃなくてね機械がやるみたいなのは、まあ、結構導入されてますけど、プロスポーツでこう F1 もだから出た瞬間教えてくれたらいいんですよね、そのビーってねトラックリミットもうその瞬間に教えてくれたらいいんだけど、後からねこう判断されて消されるんで、まあ、余計ちょっとバカみたいに見えちゃう、まあ、フェルスタッペンの言葉を借りるとなんかねそういうことになってんのかなと思いながら、なんだか分かりにくいなと思いながら予選を見てました。あんまりちょっと個人的には盛り上がれない予選でしたけど、フェラーリのねルクレールがいい走りをしてたっていうところで盛り上がった方も多いんじゃないでしょうか。そういうところはすごい良かったですね。はい、というわけで現在進行中はオーストリアグランプリですが、今回の F1 ログでは前回のカナダグランプリから2週間、ま、気になったニュース、ま、それをまあちょこちょこ取り上げてお話ししていくと、ま、そんなのんびりな感じでやっていきたいと思います。桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法第98回目、よろしくお願いします。さてフェルスタッペンの話題が出ましたので、久しぶりにというかあんまりマックスの話しませんねこの番組ね、タイはないんですけれど、久しぶりにじゃあマックスフェルスタッペン絡みの話題をしましょう。こちらブロックドットFM 2023年6月13日のニュースです。マーチン・ギャリックス F1 カナダグランプリで DJ を務めることを発表っていうですね、これどこがフェルスタッペンに関係があるんだっていうふうにね思った方と、 あ、これはフェルスタッペンのニュースだなと思った人とね、多分今大きくリスナー2種類に分かれたんじゃないかなと思うんですが、このたまにですね、 F1 のイベント表彰式の後とかに DJ ブースが出てきたりとかですね、まあ、いろんなところでこのマーティン・ギャリックスというこのトラックメーカー DJ ですねを耳にすることがあるんですが、彼はですね、他の記事もありまして、こちらファーストスポーツの2022年8月17日の記事ですね、マーティン・ギャリックスとマックス・フェルスタッペンはどんな関係っていうですね、まあ、そんな記事もあったりしまして、まあ、この2人は同じオランダ人で、両方とも24歳なんですかね、同い年なんですかね。で、同じオランダ人ということで、この2人は、まあ、とっても仲のいい友達だそうで、このマーティン・ギャリックスが、まあ、たまに F1 でも DJ をやりに来ますけど、彼が DJ をするとマックスは必ず勝つみたいな、そういうジンクスがあるんですかね。なんかね、そういう、まあ、おめでたい関係っていうと、なんかおめでたいっていうとなんかあんまりいい表現じゃないですけど、まあ、二人とも、まあ、仲もいい、まあ、公私ともども、まあ、仲のいい友達で、まあ、お互いにですね、まあ、リスペクトしてる関係ってことなんですかね。で、そんなあのマーティン・ギャリックスさんなんですけど、 F1 のカナダグランプリでも DJ を務めておりまして、で、無事フェルスタッペも勝ったということで、いやーすごいですね。で、このギャリックスさんですが、ハイネッケンですかね、ハイネッケンと F1 とこのマーティン・ギャリックスさんがパートナーシップを締結して、今シーズンから複数のグランプリサーキットで DJ を行うということを発表したと。で、このグローバルアンバサダー、ハイネケンのアンバサダーにこのマーティン・ギャリックスさんが、就任して、で、モントリオールのカナダで DJ をやったっていうのが、これが最初なんですね、アンバサダーとしてはね。これまでもちょこちょこゲストで、去年のメキシコでもやってましたよね。表彰式が終わった後に DJ ブースが出てきてね、DJ だと思ってたら、これギャリックさんですよね。なので、まあ、やってましたけども、まあ、改めてこのハイネケンのアンバサダーとしてパフォーマンスを行うことになったそうです。はい。ね、で、今マーティン・ギャリックスって Google で調べたら、すごいですね。今後の公演予定っていうのを Google がね、出してくれるんですね。これはなかなか便利な。で、見ますと、7月1日、今日はノルウェーで DJ やってるみたいですね。で、その後は、しばらくイビザで、まあ、パフォーマンスが続きますが、まあ、その後、フランス、ドイツ、オランダなどですね、いろんなところを回りますが、F1 に来るという予定は、これはないですけどね、この中にはね、ここの Google で出てくるマーティン・ギャリックスの公演予定には、10月まで F1 に出てくるという予定は立ってませんけれど、まあ、もしかしたらどっかで出てくるのかもしれませんね。はい。というですね、まあ、フェルスタッペンの話なのか、マーティン・ギャリックスの話なのかよくわかりませんが、まあ、こちらマーティン・ギャリックスが公式に F1 の DJ パフォーマンスに就任したというですね、まあ、そんな話でした。ちなみにこの話題なんですけど、先日、何年ぶりですかね、10年ぶりだか十何年ぶりだか分かんないんですけど、以前ですね、F1 関係でこうお付き合いがあったですね、方にツイッターでですね、こう連絡をした時に、最近実はマックスをしてるんですよねみたいな話をね、いただいて、あ、そうなんですかみたいな。で、音楽的にはこのマーティン・ギャリックスが好きでみたいな。あ、でもそれってね、なんか実は二人すごい関係があってね、みたいな話で、あ、そうですよね、じゃあ今度の放送で話しますっていう。すごいプライベートな場でネタのやり取りがあったんですけど、はい。そんな感じでした。もしよかったらお便りいただければと思います。お便りいただいたわけじゃないんで名前は出しませんでしたけれども、はい。お世話になっております。はい、というわけでリスナーの皆さんに支えられているこの番組、最初のニュースはブロック .fm でマーティン・ギャリックス F1 カナダグランプリで DJ を務めることを発表という2023年6月13日の記事からご紹介しました。 さて、フォーミュラ E の話題から意外なところに F1 日本グランプリの話に飛び火したっていう話ちょっとしますか。フォーミュラ E が東京で開催されますっていうね、これ小池都知事が大々的に発表してたんですかね。こちらオートスポーツウェブでも紹介されています。2023年6月21日日本初の本格公道レースが3月30日に東京で開催決定。FIA とフォーミュラ E が来季暫定カレンダーを発表ということで、6月20日に決まったそうですが、この暫定カレンダーではフォーミュラ E ですね、あの電動レースですね、フォーミュラ E の東京グランプリですか、東京のレースが2024年の3月30日に東京開催決定ということです。これびっくりですね。フォーミュラ E の2023年から4年の暫定カレンダーは1月13日にメキシコでスタートして、東京はラウンド7みたいですね。3月30日、メキシコからサウジアラビアで、まだ決まってないあたりを通ってブラジル、日本、イタリア、モナコ、ドイツと進んでいくという、で最後はロンドンですね、イギリスのロンドンで2連戦と、まあ、そんなようなことで、まあなかなかね、グローバルに進んでいくんだなという感じですけど、これが3月30日ということで、まあこれは正式に東京都からも発表がありましたので、まあ、これは決まりなんでしょうね。で、ああそうかと思って、まあ皆さんね、これはまあおそらくカレンダーにね、 F1 ファンの皆さんも別に普段フォーミュラ E なんか見ないけど、3月30日は予定開けときゃいいんだなと、いうことで解釈されたんじゃないかなと思います。まあ、僕もちょっと3月30日っていうその年度末のね、週末ってどういう状況になってるのか分かんないんですけど、まあ、3月30日はできれば東京行ってみたいなとは思っています。で、このニュースとですね、まあ、抱き合わせで出てきてちょっと F1 界隈が騒いでたのが、これ何ですか、この国会議員の方なんですか、このフォーミュラ E がね3月30日に決定っていうニュースとともに、 F1 はこの次の週みたいな、なんかそういうことをポロッと漏らしてしまったと、国会議員の方が、ということで、え、そうなのみたいな、ということは4月7日なのみたいな、 F1 日本グランプリ2024年は秋から春に移動して4月7日なのっていう、どうもねそういう噂になってるみたいですね。でまだ現状それ以上の情報は出てなくて、ちょっと前ですけれども4月ぐらいだとステファノ・ドメニカリが F1 の日本グランプリは3月の最終週にやりたいと言ってたんですよね。ただその3月の最終週っていうのがこのフォーミュラ E の日程ですよね。3月30日なんで、まさかね、東京でフォーミュラ E やりながら鈴鹿で F1 やるっていう、そういう選択肢はないでしょう。ね、なので、ドメニカリアンの最終週、F1 ね、3月の最終週に日本でやるっていう計画は多分なくなったんでしょうけど、もしかしたらその調整でね、1週間ずらして4月7日になったというのは結構信憑性があるのかな、みたいな感じがしますが、ちょっとね、ドキドキしますよね。鈴鹿がね、こう秋で、まあ、今年もいつでしたっけ、9月でっけ、10月だっけ、いつだっけ、9月ですね、9月の23、24ですね、が、まあ、鈴鹿なんで、もうそっからそんなに半年も経たない間に次の鈴鹿が来るってことですか、これ予定だとね、という、まあ、もしかしたらそういう鬼スケジュールなのかなっていうね、これ皆さんどうなんですかね。寒いですよね、鈴鹿多分ね、4月のね頭とかね、まだ寒いんじゃないかなとかいろいろ考えたりしますけど、でもまあ日本でねその時期に F1 をやってたことがないかっていうとそういうわけではないですからね。岡山の方で F1 やってた時ってあれいつ頃だったんですかね。今調べますか。 F1 パシフィックグランプリでしたっけ、あれパシフィック、パシフィッ ックグランプリは、間ですね、やってた時は、まあ、94年と95年にやってたんですね。94年が4月17日だったんだ。95年は10月だったんですね。もう全然そんなこと覚えてなかったです。94年に4月に岡山で F1 やってますからね。ああいう時期かみたいなね、風に、オールドファン、老人会の皆様は思うんじゃないでしょうか。はい。というわけで。まあ僕ももし鈴鹿が4月とかに移動するとね、その時期に F1 を鈴鹿で見るっていうのは僕初めてな経験になりますんで、ちょっと未知の世界ですね。ちょっとリスナーの皆さんから環境情報、気象情報なんかね、いろいろ集めないとね、どんな格好をしていけばいいんだとかね、ちょっとまた知恵を絞って全員で対処する必要がありそうですが、はい。まあそもそも見に行けるのかっていうね、そんな年度頭にね、忙しい時にねっていうのはありますけど、まあ楽しみなことです。というわけで、フォーミュラ E の日程が発表された時になぜかポロッと F1 の日程まで出てしまったというちょっと面白い話でした。ご紹介したのがオートスポーツウェブの6月21日。日本初の本格行動レースが3月30日に東京で開催決定というお話でした。さて、それではカナダグランプリの話題に戻っていきますか。こちら、フォーミュラワンデータ .com の2023年6月19日の記事です。辛いワンストッパー、仲間を欺くウィリアムズ。アルボン、コース上テレビで本当の残り周回数を知るというですね。まあ、そんなトピックがありました。ウィリアムズのアレックス・アルボンがカナダグランプリで7位でしたっけ、7位に入ったんですよね。P7 で、まあ、ポイントを獲得しまして、もうランキングを大きく上げたというですね。まあ、そんなことがありましたが、この背景には彼がワンストップで走り切ったというね、まあ、そういう背景があると。で、実際にこのカナダ、モントリオールのピットストップ戦略の図がこの記事にもついてるんですけど、アルボンは12周目でハードタイヤに変えたのかな？ハードタイヤに変えて70周を走り切ったということになってますね。角田もね、だいぶ早い。1周走っただけで、タイヤをハードに変えたんですけど、これは残念ながらもう1回タイヤを交換することになってしまいましたので、結果としては2ストップになってしまって、まあ、順位も落としてしまいましたが、アルボンは走り切ったんですね。12周で変えた後70周まで走り切ったということで、まあ、これはかなり大きな、見事な結果であるという記事なんですけど、その背景にはですね、チームとアルボンの間のこう無線のやり取りが、まあ、途中いろいろあってっていう話が書いてあって、これ本当なのかなって思うんですけど、ドライバーがね、つまりアルボンが嫌がるから、このワンストップでやろうっていうと嫌がるし、残りこのモントリオールって70周もするんですよね。なので12周で変えたら58周するんですか？58で足ります？567足りますね。58周走るってことになるみたいなんですけど、その残り周回数をわざと少なく伝えてたっていうんですけど、これ本当なんですかね？そんなことできるんですかね？この記事の中に書いてあるんですけど、ちゃんとは覚えてないんだけど、残り35周だか40周の時にチームが僕の気分を良くするために20周とか行ってきたんだっていうのを振り返ると。それ大丈夫なんですかね？タイヤの残り使い切っちゃったりしないんですかね？なので、まあ、ものすごい少ない数を言って、頑張らせようとしてたみたいなんだけど、ただ、まあ、以前もテレビスクリーンがね、ドライバーが見れるというのは、なんだ？アロンソがストロールのね、あのオーバーテイクを見てて無線でみたいな話が今年ありましたけど、アルボンはテレビスクリーンを見たら、無線では20周って聞いてたけど、スクリーンを見たら40周あんじゃんみたいな。嘘つくなよみたいな、なんかね、そういう気持ちになったということだそうですけど、まあ 結果が出たんでね、笑い事というか、ちょっとめでたいお話みたいになってますけど、嘘言わなくてもね、みたいな。わかるでしょ、いずれっていう感じがしますが、まあ、本当なんでしょうかね。はい。で、このアルバムですけど、ドライバー・オブ・ザ・デイにも選ばれてまして、まあ、そんなね、どういう形で票が集まったのか僕もわかんないんですけど、そうなんだよね。僕、録画でいつもレースを見るから、このドライバー・オブ・ザ・デイに投票できたことがないんですよね。あんまりしたことがないので、ちょっとね、皆さんがどういう基準でアルボンに入れたのかわかんないんですけど、結果としては、このワンストップで、大量のポイントをもぎ取ったアルボンですね。まあ、彼が評価されたという形になりまして、得票率 28.7%、2位のハミルトンを 12% 引き離しての、まあ、1位でドライバーオブザデイにも選ばれたということで。はい。いや、素晴らしいですね。なんかこのアルボンのこの一周でずーっとあとはストレートスピードの速いウィリアムズで後ろをブロックし続けるというこの戦略のことを、一部パドックではクラシックアルボンディフェンスと言われているらしく、そんなかっこいい必殺技みたいなのがついているとは知らず、ぜひオーストリアでもクラシックアルボンディフェンスを見せてほしいですね。アルボンは Q3 まで進出してましたね、今回のオーストリアグランプリでも Q3 進出してましたので10位からですかねスタートすると思いますんで、またはい、どんな結果になるんでしょうか。ただまあちょっとライバルのアルファタウリとしてはね、これはちょっとウィリアムズがあんまりこんな上にいると困っちゃいますよね。これどうなるんでしょうね。ということで、アルボン大活躍中なんですけれども、アルファタウリとしては頭の痛いところという感じでしょうか。さて、それでアルファタウリの話も出てきましたね。アルファタウリ F1 が2024年から名前を変えるっていうですね、そういうニュースが出てました。まあ、これもじゃあ、ついでと言っちゃなんですけど、フォーミュラ1出たから、6月29日、さらばアルファタオリ F1 2024年名称変更へというね、ニュースが出ていました。こちら、ヘルムート・マルコによるとですね、レッドブルのモータースポーツアドバイザー、ヘルムート・マルコによりますと、2024年からアルファタオリのチーム名を変えるということ。で、まあ、もちろんチーム名を変えるというだけではなくて、体制も大きく変わりますと。いうことですよね。なので、これでフランツ・トストが今ね、トロロッソから、今のアルファタウリまでずっとチームを率いてますけど、彼が引退するということ、また引退、退任するっていう感じですか、退任するので、それに変わった経営陣が入ってきますよと。誰だっけ、ローラン・メキスだっけ、なんかそういうね、まあ、新しいリーダーが入ってくるということになってますんで、まあ、そうなると、まあ、せっかくなんで、まあ、スポンサーも新しくつけて、まあ、名前も変えて、まあ、リブランドして頑張ろうと、まあ、どうもそういうことみたいですね。アルファタウリっていうのは基本的にはこの名前はファッションブランドですよね。レッドブルのやってるファッションブランドなんですけど、まあ、そのマーケティングでアルファタウリという名前にこのチームが変わったわけだけど、かれこれ何年ですか ?4 年ですか ?4 シーズン、4年で、まあ、残念ながらチーム名が変わってしまうということになるということですね。はい。ちょっときついですね、アルファタオリね。なので、まあ、アルファタオリはこれで、まあ、別にレッドブルが手放すというわけではなくて、むしろレッドブル化していくっていう感じなんですかね。今はファエンツァ、イタリアに本拠地がありますけど、このイギリスの比重を大きくして、使える限りレッドブルのパーツを使ってみたいな感じで、まあ、今よりもまあレッドブル化していくというようなね、なんかどうもそういう流れになっているみたいですんで、まあ、チーム全体としてはまあ前向きなのかなっていう感じですが、まあ、何せよ今年辛いっていうことの反映ですよね。気になるドライバーラインナップについては、角田が残留の可能性が高そうだが、デフリースの先行きは不透明というふうにこの記事には書いてありますが、まあこういうのはまだ全然わかりませんね。まあこれからっていう感じでしょうか。はい。というわけで、まあ中段の争いですらないですね。中段以下の争いと言ってもいいかもしれませんけど、まあ、ウィリアムズとアルファタウリ、 苦戦するアルファタオリですけれども、アルボンがここのところ非常にいい走りをしてまして、ポイントもガサッと持ってったカナダグランプリという、まあ、そんな振り返りでお話ししました。さて、レッドブルがっていう話ですね。こちらブラックブックモータースポーツの2023年6月20日の記事です。英語なのでちょっと適当に訳しながら紹介します。レッドブルが FIA が定めた環境保護プログラムに最後に参加したチームになったというですね、まあ、そんなニュースです。FIA は F1 チームに対して FIA が定める環境保護のですね、環境を守るそういうプログラムの一つ星、二つ星、三つ星っていうですね、ランクがあるんですけど、FIA は全 F1 チームに対して、この一番レベルの高い三つ星ですね、ベストプラクティス。この環境保護の姿勢を示す上で、最も高いレベルの三つ星を全チームが取得するようにというお願いをしていたそうですね。で、この度、ついに、レッドブルは今までこの環境保護プログラムに参加してなかったと、これを無視してたんですけど、ついにこの環境保護プログラムの三つ星をレッドブルが取得したことで、全 F1 チームが環境保護という点で高い意識を示すことになったっていうですね、まあ、そういうニュースです。この中で述べられてますけれども、この前ですね、5月にアルファタウリがこの FIA から三つ星の環境認定を受けていると。で、この度6月にレッドブルも三つ星の、なんかミシュランの星みたいですけどね、まあ、三つ星の、環境認定を受けて、まあ、これでやっとですね、全 F1 チームが三つ星をゲットということで、まあ、レッドブルファミリーがまあ最後までまあこれに抗っていたというか、まあちょっと環境の面では、まあこれにあんまり積極的に参加していなかったということだったみたいですね。ただまあこれでやっと F1 はもう全チームが三つ星で、これが他の FIA のモータースポーツ選手権でもこれが初めてのことだそうで、2030年までにカーボンニュートラルを達成しようっていう F1 にとっては、全チームが三つ星の環境認定を受けたということは、まあ、とてもめでたい話だということのようです。で、この環境アクレディテーションですね、アクレディテーションプログラムですね、これなんですけど、まあ、一つ星、二つ星、三つ星っていうふうにだんだんとこう三つのランクがあって、各チームはね、これに、まあ、申し込みをするみたいな感じなんですよね。で、これ見てみます。ちょっとこう FIA のページのリンクも貼っときますけど、FIA のページに PDF がありまして、まあ、まずこの環境保護、環境プログラム、なんていうふうに訳せばいいのか分かんないんだけど、まあ、環境認定がいいのかな、アディテーション。環境認定っていうものを受けるためには、なぜかわからないけど、お金を払う必要があって、毎年毎年、この更新料も払わなければいけないという、この謎なシステムになってます。まあ、審査料というんでしょうか。まあ、そんなお金が取られるということになってますね。で、当然、こう、一つ星より二つ星、二つ星より三つ星の方が、まあ、難しい、高いハードルが課されているわけです。例えば、まあ、どの辺を紹介しましょうかね。まあ、環境保護、環境プログラムなんで、まあ、例えばエネルギーの利用、まあ、水の利用、ゴミの処理とかですね、そういう、まあ、本当に環境に関わるようなところのポイントもありまして、例えばこのエネルギーの利用ですね、エナジーユースというところを見ますと、一つ星を取るためには、まず自分の、まあ、組織の中で、どれぐらいエネルギーが使われているか、で、その主なエネルギーが消費されている場所というのを特定しましょうっていうね、これがね、一つ星の条件なんですよ。まあ、特定するだけでいいというか。で、これが二つ星になると、もうちょっとハードルが上がって、まあ、じゃあどれぐらいエネルギーを減らすか、ターゲットを設定しましょうみたいなね。まあまあまあ、もうメインのね、この無駄遣いしてる場所は明らかになってるんで、二つ星ではそれを減らすターゲットを、まあ、設定しましょうみたいな。これが二つ星。 で、この F1 チームが全部加盟したっていうね、認定されたっていうこの三つ星になると、こうもっといろいろ細かい条件が出てきて、どういうふうにこれ紹介したらいいのかな。まあ、継続的にそのエネルギーの使用を減らす改善の努力っていうものを、示してくださいとつまりターゲットを決めましたね。2つ星ではターゲット決めた、1つ星では、主なエネルギーの無駄遣いの場所を定めて、2つ目ではターゲットを作りましたと。で、3つ星ではじゃあそれをどれぐらい減らしていっているかっていうのを、まあ、毎年示してくださいとかね、まあ、こんな感じでだんだんとこうやることのハードルが上がっていくと、こういうことが全何項目ですかね、17項目、最後がカーボンエミッションですね、二酸化炭素排出量を減らすっていうところなんですけど、まあ、これぐらいの項目で全この三つ星を達成するには、全ての項目でこの三つ目のところをまあ達成しなければいけないと、まあ、こういうものになってますね。はい。で、これを、まあ、やっとレッドブルファミリーが満たしたことになったということだそうです。で、このブラックブックモータースポーツが考察として書いてますけど、この、まあ、レッドブルっていうのは、F1 の中でも歴史のある組織で、まあ、言ってみれば大企業なんですよね。なのに、最もこの認定を受けるまでに長い時間を要したっていうのは、まあ、興味深いと書いてありますけど、まあ、つまりおかしいってことですね。この場合ね、こんな大企業が F1 で歴史のある、こんなに環境の認定を受けるのが遅くなるっていうのはおかしいとね。全チームが協力することで初めて意味があるのに、レッドブルはそういう足並みに揃えるっていうところに関心を示さなかったっていうのはいかがなものかと、まあ、どうもそういう論調ですよね。で、この最後に加盟したチームが現在チャンピオンシップをいわば独走しているチームであって、かつ予算の上限を唯一過去突破したことのある、まあ破ったことのあるチーム、そういうチームがこの環境認定においては最後の三つ星のチームになったというのは、やっぱりこれもモラルとしてはおかしいんじゃないのかという、ね、なんかどうもそういう辛口なコメントがついていますね。はい、確かにそう思われても仕方がないし、軽視してるんじゃないかなっていう、確かに僕もそういう感想は持ちました。はい、というわけで、まあ、この環境認定のね、制度そのものの是非というのはまあ問われるべきかもしれませんけれども、まあ、現在、あらゆる F1 チームがまあやっとこれに加盟したということで、2030年に向けての F1 の姿勢っていうのもまあこれで明らかになったのかなっていう感じですね。はい、というわけでレッドブルの話、ブラックブックモータースポーツ6月20日の記事、 F1 チーム環境認定のお話でした。さて、お便りコーナーです。ありがとうございます。この番組 F1 ログ宛てのお便りは Google フォームでお送りください。他、マストドンご利用の方、キリノをフォローしていただきまして、まあ、こちらからもフォローし返したりしまして、F1 ログですね、シャープ F1 ログというハッシュタグ、こちらもキリノの方で拾えるようになっております。まあ、Google フォームで送っていただくのが一番簡単ですけど、マストドン使っている方はぜひ F1 ログでつぶやいてください。よろしくお願いします。さて、じゃあ一つ目はこれ Google フォームでいただいたものをご紹介しましょう。神奈川県にお住まいの特利戦車隊さんです。ありがとうございます。キリノ先生こんにちは。こんにちは。ユンボネタが出て、おお、あのロードバイクのと思いながら、綴りがジャンボだったことに違う意味で驚いた。ピナレロロードバイク乗りの特利戦車隊です。おー、ロードバイク乗りだったんですね。やっぱこうロード乗ってるとね、ユンボっていうとね、ああ、あのユンボなんだみたいな気しますよね。でもオランダのスーパーマーケットチェーンで、まあマックス・フェルスタッペンの個人スポンサーでみたいな話を前回97回目でしてますので、ぜひ、はい、皆さんご確認ください。第97回聞かせていただきました。スージー・ウォルフの女性ドライバーに対してのアカデミーが設立される件ですが、女性ドライバー限定の W シリーズが破綻してしまいましたね。そうですね。日本人ドライバーである野田選手や小山選手ですかね、が参戦したシリーズだけに、 これから女性選手はどこを目指していくのか、何を目標にしていくのか心配しております。スージーのアカデミーを通して彼女たちが新たな目標ができれば最高なのですが、ということで、神奈川県にお住まいの特利戦車隊さん、どうもありがとうございます。そうなんですよね、この W シリーズの件はちょうど前回の番組を配信した前後ぐらいでニュースになりましたよね。ちょっとこの場を借りてご紹介させていただきます。こちら BBC スポーツの2023年6月15日 W シリーズ、女性のチャンピオンシップが、破産したということですね。管理下に置かれたということで、残念ながらこのシリーズ全体を売却するであるとか新たな資金提供を探したのですけれども、残念ながらそれが見つからなかったため、管理下に置かれたということですね。はい、ということで、破綻してしまったというニュースが出てました。この W シリーズっていうのは昨シーズンですね、2022年シーズンで、財政難で3レース予定よりも早く終了するという発表があって、ちょっとざわついたんですよね。昨年予定よりも早くチャンピオンシップを終了すると。でその後、今年23年ですけれども、うまくですね、レースのスタートまでにですね、準備を整えることができず、事業を売却することはできないか、追加の資金を、どこからか得ることができないかっていうふうに、この W シリーズの取締役陣は、頑張ったそうなんですけれども、残念ながらその話し合いは進まず、現在は共同管財人の、下に置かれているということですね。破綻してしまったということです。はい。ただこれで、ちょうど女性のこの、一番上のクラスっていうんですかね、この先 F1 に送り出せればみたいな感じのこの W シリーズっていうのが、残念ながら破綻してしまったんですが、ちょうど前回ご紹介したスージー・ウォルフが F1 アカデミーという、女性のための、カートからですけどね、その下から、サポートしていくっていうプログラムを、ちょうど発表したところですので、ここまで進んできている女性ドライバーにはなんかはしごを外されたような感があるかもしれないんですけど、もうこの W シリーズで3回チャンピオンを取ってる、チャドウィックですね、イギリスのね、もう結局のところ F1 には上がれなかったというですね、そういう実績的にもあんまり W シリーズ上がらなかったので、そんなに女性ドライバーにも魅力的なシリーズではなかったのかなっていうね、ちょっとそういう残念なところもありますんで、ちょっと仕切り直してやってほしいですね。スージー・ボルフも W シリーズのことを批判してたのは、女だけでやるっていうことよりも男と女が混ざって競い合えるっていうことが大事だっていうことを彼女言ってましたんで、ちょっとね、女性だけのシリーズというよりは、何か既存のシリーズで男女一緒に戦えるみたいな、そういうことになりませんかねというのが、キリノの、希望的観測というか希望ですけどね。はい。特利戦車隊さん、どうもありがとうございました。こうやってちょっとね、お便りきっかけでまたニュースにいろいろキャッチアップしていけるっていうのは非常に嬉しいですよね。で、このユンボの絡みで、マストドンでも情報いただきました。こちら、ワケチャさんです。ありがとうございます。ユンボはユンボビスマからも手を引きますよ、ということで。前回ですね、ユンボ、オランダのスーパーマーケットチェーンユンボ、英語だとジャンボですよね、ジャンボ、ユンボが、マックス・フェルスタッペンの個人スポンサーを降りるよという話で、あのユンボってユンボ・ビスマのユンボかみたいな話をしてましたけど、このユンボ・ビスマからもユンボはスポンサーから降りるということで、こちら、シクロワイヤードの記事をいただきました。3月31日ユンボビスマのタイトルスポンサーであるユンボが2024年限りで、このサイクルロードレースからも撤退するということで、ねえ、去年のね、ツールドフランスで総合優勝しましたけどね、それでも落ちるというか、降りるんですね、スポンサーからね、という、はい、こんな情報もいただきましてありがとうございます。 まあ、我々の見ている観測範囲からユンボが消えていくっていうことにどうもなりそうですね。いや、このツードフランスもね、僕去年のやつ見てなかったんですけど、最近本当に先週ネットフリックスのツールドフランスのね、F1 のドキュメンタリーみたいな形でまとめ直したやつ、あれで一気にツールドフランス去年のやつ見まして、ああこのユンボビスマンがねすごい活躍してるなーっていうところで、あユンボだユンボだって思ってたところだったんでね、なんかねスポンサー降りるんだっていうのはちょっと残念ですけどね。はい、というわけで、そんなトゥートですね、マストドンでもいただいてました、ありがとうございます。そしてじゃあ Google フォームに戻りましょう。こちらは東京都にお住まいの君誰やねんさんです。ありがとうございます。キリノさんこんにちは。こんにちは。ガスリーファンの君誰やねんです。と、君誰やねん。君だ。これ関西弁みたいにこれ発音して言えんかな。よくわからないんですけど、君誰やねんさん。これも97回目。前回お便りいただきまして、高校生でしたかね。最近 F1 を見始めてみたいな感じで、ガスリーのファンだということで、なんでかなみたいな話をしたんですけど、そのお返事をいただきました。ガスリーファンの君誰やねんです。前回のお便りでなぜガスリーが好きなのかと質問いただいたのでお答えします。まず僕はネットフリックスのドキュメンタリーで F1 を知りました。出ましたね。ドライブトゥーサバイブ。その時はベッテルやライコネンなどのベテランドライバーを推していました。ただ、二人は連続で F1 を引退してしまいました。あ、そうですね。引退しちゃいましたね。ライコネン、ベッテル、両方ともいなくなりましたね。その時、日本人 F1 ドライバーの角田に兄のように接しているガスリーが僕の目に留まり、ガスリーを応援し始めたということです。なるほど。そのため今年はガスリーを推しています。今年はガスリーはアルピーヌで頑張っているので、桐野さんもよかったら少し注目してみてくださいということで、東京都にお住まいの君誰やねんさん、どうもありがとうございます。あ、なるほどね、そういう流れでこうガスリーに来たわけですね。この角田とガスリーのねこの絡みっていうのはね本当になんか良かったっすよね。でなんか今もこうチームを超えてなんかひそひそ話してたりとか、なんかたびたびメディアにね抜かれてますけど、そういうシーンがね、相変わらずそういう交友関係っていうのはつながってんのかなみたいな感じでちょっとほっこりしますけれども、いいですねガスリー。今回もねアルピーヌで活躍してましたけどね、まあ、だんだんいい感じになってきましたかね。ちょっとこうチーム内の争いもあるかもしれませんけど、ガスリー応援したいですね。はい、というわけで東京都お住まいの君誰やねんさん、どうもありがとうございます。ネットフリックスのドキュメンタリーね、ドライブトゥーサバイブ、いいじゃないですか。さっき僕が言ってたツールドフランスのドキュメンタリーはアンチェインドっていうのかな、ちょっと日本語のタイトル忘れましたけど、またなんか非常に微妙な翻訳のタイトルがついてたと思います。風の向こうへだったかな、なんかツールドフランスなんとかかんとかみたいな、なんかタイトルがついてたと思いますけど、これもおすすめですね。 F1 と同じぐらいすごいよくできてて面白かったです。はい、他いくつかマストドンで拾っておきたいと思います。あ、こちらはハシームさんですね。ありがとうございます。シャープ F1 ログ、鈴鹿の CCTV の画面、コントロールタワーツアーをした時にありましたということで、前回 CCTV のトラブルで、セッションが一つ潰れたっていう話をしてましたけれども、これ、鈴鹿のね、コントロールタワーツアーした時に、この閉じた、このサーキット内の監視カメラのね、映像が、バーッとですね、並んでいるところ、まあ、ここを撮りましたよということで、ハシームさん写真いただきました。ありがとうございます。で、ついでにつぶやいていただいてます。ユンボと読むことを今初めて知る。中継で見るロゴはジャンボと読んでいた。スワヒリ語ということを、ハシームさんありがとうございます。ハシームさんあれですよ、マックス・フェルスタッペのファンでしょうね。オランダね、ユンボ。でもね、これ英語ではね、ジャンボって読むんでね。そのツール・ド・フランスのドキュメンタリーでも英語で話す部分ではみんなジャンボジャンボってね、ジャンボ・ビスマジャンボ・ビスマって言ってたんで、まあジャンボでも別に間違いじゃないんですけど、原音で発音するという日本語の慣習からいくと、これはオランダの企業なんでオランダ語のユンボと読むのがどうもいいみたいですね。はい、そしてこちらもマストドン深夜 S さんです。 車が無事納車されましたが、乗りこなすのに時間がかかりそう。でもこれで鈴鹿 F1 車中泊はバッチリです。ということで、深夜 S さんどうもおめでとうございます。昨今この乗用車のですね、新車の納車にめちゃめちゃ時間がかかるということで、新しい車で鈴鹿に行けるのかどうかっていうのをね、悩んでたらしいんですけれども、まあ、無事納車されたということで、まあ、良かったんじゃないでしょうか。はい、まあ、こんな感じでしょうか。まあ、ざっと今ね、目についたところで、マストドンでシャープ F1 ログのハッシュタグ拾いましたけれども、まあ、皆さんもよかったら、もうなんかツイッターもそろそろね、こう見切りをつけてという方はぜひ、マストドンの方で楽しくやっていただければと。まあ別にどこでもいいんですけど、ブルースカイでも何でもどこでもいいんですけどね。またまたま僕がアカウント作ってるのが、まあ、マストドンということで、僕が作ったアカウントのインスタンスはマストドン .social という、世界的には一番大きなところなんですけれども、あんまり日本語では情報がないかもしれません。まあ、どのインスタンスからでもキリのフォローしていただけますので、まあ、フォローしていただいて、まあ、こちらからもフォローバックしてというような形でマストドン使ってますので、まあ、ぜひ新しく使ってみようという方はよろしくお願いします。というわけで、お便りどうもありがとうございました。この番組宛てのお便りは Google フォームで受け付けております。他、マストドン、シャープ、F1 ログ、ハッシュタグつけていただいたり、E メールご存知の方は E メールでも構いません。まあ、何らかの形で文章で、キリの宛てに送っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第98回目をお送りしました。あと2回で100回ですね。まあ、だからなんやねんというね、100が何の意味がっていう感じはしますけれども、まあ、この番組に乗り移ってから早5年ということで、いや早いなと思いますけれども、引き続きよろしくお願いいたします。なんか企画やった方がいいんですかね、100回記念ね。なんか100回記念メッセージをじゃあ皆さんから募集を、この募集すること自体が恥ずかしいよな。なんか100回だから祝えみたいな、なんなんでしょうね。なんかむしろこうなんかこう腐してほしいですよね。こう100回が何それがみたいなね、なんかうまいことをちょっと皆さんやっていただけないですかね。なんかお祝いするようでお祝いしていない、そんな100回記念メッセージを募集したいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。さて、それじゃあちょっと、フォーミュラワン .com で今後のスケジュールを確認して番組終わりたいと思います。今トップページ来たら、あれもうスプリントシュートアウトまでもう3時間半って出てますね。今3時半なんで、あ、夜7時からスプリント予選見れるんですね、今日。で、そういう日に限って、ま、今日6時から飲み会があるっていうことで見られないですね。キリの見られませんが、はい、皆さんお楽しみください。という、今オーストリーやってますが、スケジュールちょっと確認していきましょう。今ヨーロッパラウンドに帰ってきましたので、これ7月2日決勝でオーストリアがありますが、来週がイギリスグランプリですね。来週イギリスグランプリ、そしてハンガリーですね。7月末がハンガリーとベルギーの連戦があって、ラウンド13までやって夏休みに入るということですよね。で、8月末にはオランダグランプリで、まあ、後半戦というかね、まあ、開幕するという形になりそうです。はい。というわけでした。いや、スプリントシュートアウト。珍しく日本時間的にいい時間にやるんで、皆さん生でお楽しみください。キリノは駅前で飲んでると思います。残念。というわけでした。ではまたよろしくお願いいたします。今回もキリノ都がお送りしました。また次回お会いしましょう。